Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
676、はい、
1000万という数を超える数、計測不能の数の後をちょっと言ってたんですけど、
はい、
ここ計測不能の数で琵琶の音が、
はい、
ちょっと数フレーズぐらいあって、
はいはい、
それで仕方ながら入っていただこうかなっていうのを話してたんですけど、音先行で、はい、
この間はワンフレーズでっていう書き置きがあったので、
はい、
ワンフレーズで出ましたが、はい、じゃあそれは数フレーズあった方がいい変更、
はい、その 数フレーズは、
はい、
はい、え？どういてるの？バチバナ？ちょっと、なんだろう、もうね、何なんだ今日。え？そう。ちょっと待って、
ね。さっきまで弾いてたんですけど。
もうダメかもね。
大丈夫ですか？
朝ね、
なんか
稽古
を
ね、忘れたの。朝であるの。それで12時っていうか。
あ、そう
か、そうか、そうか。ちょっとダメかもしれない。そう。大丈夫。はい。はいはいはい。
その数フレーズ。
あ、数フレーズ。はい、はい、はい、はい。
分かりました。
あ、うん、今のはもっとしっかり、そうそう、音先行だからしっかり。私がちょっと甘いです。ごめんなさい、ごめんなさい。そうです、そうです。なので、私、はい、今ので、しかしながらって入っていただいて、もう一回同じことを繰り返して、また、はい。
あ、それはじゃあ、セリフと重なりながら。
はい。
はい。分かりました。
もう一回入ったら、
おはようございます。
おはようございます
。よろしくお願いします。
はじめまして。
よろしくお願いします。
よろ
しくお願いします。
どういう、
はい、
ご紹介お願いします。
はい、あの、今度はありがとうございます。まず、あの、南谷麻子さんです。
です。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
え、作曲の高橋久美子さんです。
高橋です。よろしくお願いします。
共演の久保田明子です。
よろしくお願いします。
はい、川島の久保です。
はい、ありがとうございます。
はい、あ、古川さんです。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。
作曲というのはどういう、はい、全部組み合わせ、
いやいやいや、あの、主題歌のような、初めと最後の曲だけです。なので、途中はその、あの、彼女たちがそれをアレンジしたり、自分の自作を入れたりっていう感じなので、どんなように入ったかなと思って私も
、はい、あの結局この今回その私たち2人であの朗読に琵琶が入るってことで、はい、2人でのすり合わせをするために、象徴的なメロディーがあった方がいいと考えました。
主題と反復するっていう、
そうです、そうです。ですからあの久保田に相談をして高橋久美子さんのところに至ったという
突然に
ということ
で、
ことなんです。どうしても、うん、何か決め事があった方が
楽をいろいろ作っていくっていうことが今やられてる際に、
はい、はい、でお願いしました。はい、なので、その組み合わせとして、
はい、
今日もちろん見ていただくんですけれども、
はい、
最初の冒頭、一つの夢があるの後に、本編にこれもりの受水に入る前に、はい、この主題曲をちょっと聴かせるような時間があります。あと、同じく最後のビヨン少女の時に、その主題曲がバックに流れている中で、現象じゃを
言っていただくような構成にはしてあります。はい。
ね、琵琶なかなか聞く機会がね、私たち少なかったというか少ないですよね。あのシンガーソングライターの小倉圭さんが一時なんか琵琶を、ね、披露なさった映像を見たことがありますけれども、その小倉さんは多分薩摩琵琶に惹かれて薩摩琵琶を一時楽曲に取り入れたりなさってたんじゃないかなと思うんですけれども、川島さんと久保田さんのやってらっしゃる琵琶は筑前、まあ、いずれにせよ九州でね、平家物語を語るために生まれたような琵琶だなと思うんですけれども、うん、その昔平家物語はこうなぜかねこう散っていくものの美学として本当になんか源氏はほら源氏は平家を、ね、滅ぼしてその後3代しか続かなかった、まあ、いろんなあの足利とかにこうまい具合にすり替え北条とか出てきてね、まあ、歴史好きの人だったら、よくご存知だと思うんですけれども、あの兵士がねそうやって、散りゆく様というのをなぜこんなにたくさんの人が、語り継いでいたんだろうなっていうのがこの琵琶と平家物語の中には入りね、それを聞くとなんか私たちのこう血の中にそれを聞きたい聞きたいと思うようなこうなんていうのかな情念みたいなのがこう渦いてくるような気がするんですけれども、まあ、これを機会に、私は平家物語となんか巡り合ったというか出会い直したみたいな気がしてるんですけれども、そうあの昔やはり学校の頃に習ったぐらいにしか平家物語というものに触れてこなかったんですけれども、今回その維盛寿衰といってね、平の維盛は、清盛の孫ですけれども、この維盛がどうやって最後を迎えたかっていうのをまあほんの、原文で言ったらそうですね 1,2,3,4 ページかそのぐらいのものなんですけれども、それを30分かけて琵琶の人たちと一緒にこう語っているうちに、なんだか自分もこうその昔はほら娯楽がないからみんな琵琶法師のもとにこう、わらわらとねこう江戸の民衆は集まって、ああそんなことがあったんだとか聞きながら、そうやって娯楽というか、まあ、娯楽ではないとは思うんですけど、そうやって物語や何かをこう自分の心に染み通らせていったと思うんですけれども、そんなような琵琶法師の一人に、なったんじゃないかみたいな思いまで、まあ、あの自分語ったり演じたりしている時はなんていうのかな、体を介して、その、語りたいエネルギーみたいなものをどこかからこう乗っ取られて、体とか口がそれを、借りて喋っている、まあ、霊媒みたいなもんだって自分のことを思ってるんですけれども、まあ、舞台に立ってる時っていうのは役者さんそうなんじゃないかなと思ったりするんですけれども、まあ、巫女さんみたいなもんだなと思うんですけれども、まあ、琵琶の人たちと、平家物語をいざ口に出してみると、そんなようなことが自分の中に起こっているのを感じたりするような体験でございました。平家戦線とという琵琶と朗読の試み、しかも古川秀夫さんという作家はね、気鋭の作家でいろいろな視点から、日本の現実とか現代社会の問題なんかを小説にしたり、戯曲にしたりする作家でいらっしゃいますけれども、平家物語はなんと、魂を鎮めるための、物語だったんだと、主張して、翻訳を新しい役を平家物語につけられた作家さんですけれども、古川さんとの出会いもとても貴重なものだったなと思い、2021年、締めくくりの舞台が、まだ ちっちゃいライブとかやるかもしれませんけど、舞台が平家戦線とで良かったなと思う南谷でございました。はい、3曲目 今年の冬は寒くなりそうかなと思いつつこの曲にしています。セレーノに降る雪。